蘇られました復活をお祝いするイースターです。イエス様が十字架にかかって死なれ、3日目によみがえられました。そのことをお祝いする日です。残念ながら新型コロナウイルスの影響で、本当に礼拝も少なく、来たくても来られない人たちも多くいます。でもその中でもイエス様の復活をお祝いすることはできます。感謝することができます。そのことを思いながら御言葉を見ていきたいと思います。では一言お祈りいたします。愛する天のお父様、今日はイエス様が十字架にかかられ3日目によみがえられた、そのことを記念する復活祭の日であります。イエス様の復活がなければ私たちはまだ罪の中にいました。イエス様が十字架にかかられよみがえられた、そのことを通して私たちの罪はすべて許され、イエス様のもとに行くことができます。本当に感謝をいたします。それを思いながら感謝しながら、どうぞこれからの御言葉を主がお与えくださいますようにお祈りいたします。イエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。今日はイエス様がよみがえられた時にマグダラのマリアという人にお会いしました。そのところを見ていきたいと思います。ヨハネの福音書の20章の11節から、イエス様とマグダラのマリアとの出会いの場面です。マグダラのマリアというのはマグダラという町のマリアという意味です。マグダラという町はガリラヤ湖の南西に位置する町です。で、このマグダラという意味は見張り台という意味なんですね。で、このマグダラという町はガリラヤ湖の漁業の中心の一つで、また商業も栄えていた町です。そしてこのマリアという人はこの町に住んでいました。で、マグダラのマリアがですね、どういう人であったかというと、ルカの8章にですね、7つの悪霊を追い出してもらったという記事があります。ルカの8章の2節ですね。ルカの8章の2節に、また悪霊や病気を治してもらった女たち、すなわち7つの悪霊を追い出してもらったマグダラの女と呼ばれるマリアとあります。で、7つの悪霊というのは、悪霊が7つついていたという意味ではなくて、7つという意味は量あるいは質を表す言葉です。ですから、多分ですけれども、非常な悪性の病に侵されていたのではないかと思われます。彼女に7つの悪霊が入っているというよりも、非常なですね、悪質なその悪霊による病に侵されていたのではないかと思われます。ですからマリアも、他の悪霊に憑かれた人たちが癒されたように、イエス様によってその悪霊が追い出されたことによって病が癒されたということだと思います。そしてこのルカの8章を見ますと、3節にはヘロデの羊クーザの妻ヨハンナスザンナ、その他多くの女たちも一緒であった、 彼女たちは自分の財産を持って彼らに仕えていたというイエス様に従った女の人たちのことが書いてあります。で、その先頭にマグダラのマリアが出てきます。ということはマグダラのマリアという人はイエス様に従った女性たちの中でも指導的な立場にいたのではないかと思われます。あの弟子たちの最初にペテロの名前が常に来るように、このマグダラのマリアが先頭に来ているということは、彼女がこのイエス様に従っていた女の人たちの中では指導的にまた先頭に立ってイエス様のお世話をしていたと思われます。彼女はそれほどにイエス様を愛していた人と言えます。そして彼女はイエス様が十字架につけられた時に十字架のもとに行った、先週やりました4人の女の人のうちの1人です。そして復活の朝にイエス様のお墓に行ったうちの1人です。そしてマリアはイエス様が十字架にかかって死なれて、そしてその体が墓の中に葬られていく、それも見ています。ですからイエス様の死と葬りをそこまでずっといた人です。それほどまでにイエス様に従っていった人といえます。そのマグダラのマリアに復活したイエス様が最初に会われたんです。まずここの20章の11節で、マリアは墓の外に佇んで泣いていたとあります。マリアはイエス様のお墓の中に行くんですけれども、お墓に行くんですけれども、お墓の入り口には大きな石が転がしてありました。でもその石は見つかりによって転がされていました。そして墓の中を覗き込んだらイエス様の体がなかったわけです。で、そのことをマリアは非常に悲しんでいたということです。13節に、彼らはマリアに言った。この彼らというのは見つかりですね。女の方、なぜ泣いているのですか。彼女は言った。誰かが私の死を取っていきました。どこに死を置いたのか私には分かりません。これが彼女の泣いている理由です。誰かが私の死を取っていきました。それはイエス様のお体を取っていった。イエス様の亡くなった体を誰かが取ってどこかに持って行ってしまったと思ってたんですね。マリアはここで何を探していたかというと、イエス様の亡くなったお体を探していました。それが彼女の大きな悲しみの理由です。彼女はイエス様の体に香油を塗ろうと思って行きました。そのお体に香油を塗って差し上げたいと思って行きました。ところがその亡くなったはずのイエス様の体がないんですね。そのことに彼女は泣いていました。彼女は生きているイエス様を探していたのではなくて、亡くなったイエス様の体を探していたのです。で、聖書はこの20章の9節に、彼らはイエスが死人の中からよみがえらなければならないという聖書をまだ理解していなかったという言葉があります。 イエス様が死人の中からよみがえらなければならないというその聖書の言葉を理解していなかった。そこに彼女の悲しみの原因があります。もう生き返ったよみがえったイエス様の体を探しているのではなくて、亡くなったままだと思っていたそのイエス様の体を探していた。それがなかった。それが彼女の悲しみの原因です。そして突き詰めるならば、イエス様がよみがえらなければならないという聖書の言葉が理解できないことに彼女の悲しみがありました。旧約聖書の中の詩編の16編の10節には、あなたは私の魂を黄泉に捨ておかず、あなたにある敬虔なものに滅びをお見せにならないからですという言葉があります。これが復活の旧約における予言の書です。あなたは私の魂を黄泉に捨ておかず、あなたにある敬虔なものに滅びをお見せにならないからです。そしてまたイエス様も生前中に、人の子は彼らに殺されるが三日目によみがえりますという言葉をですね、何回も何回も言われています。でも彼らにはそれが理解できなかったんです。だから彼らは悲しんだんです。その後で弟子たちは家の中に入って鍵を閉めて、自分も捕まるのではないかという恐れの中にいました。つまり聖書の言葉が理解できないところに大きな悲しみ、苦しみがあります。問題は、聖書が理解できないということは不信仰なのでしょうかということです。イエス様の言われた言葉を信じなかったから彼らは悲しんでいるんだ。私たちは今そういうふうに思うこともできます。でも当事者としてですよ、まだイエス様が死んでもいない、またよみがえってもいないときに、私は殺され3日目によみがえりますと言われても、なかなかそれは理解できないものだと思います。理解できないということは不信仰なのかなという、イエス様に言われた言葉を信じないということは不信仰なのかなということが思ってしまいます。理解できないだけなのではないかと思います。理解できるためには、実際にイエス様が十字架にかかって死なれてよみがえったのを見て初めて、ああそういうことだったのだと理解できるんだと思うんですね。このヨハネの福音書の中で2章にですね、ヨハネの福音書の2章にイエス様が神殿に行って、宮の中にいる牛や羊や鳩を売っている者たち、そして両替している者たちを鞭で彼らを追い出すという記事があります。でその時にですね、ユダヤ人たちがこんなことをするからにはどんな印を見せてくれるのかといった時に、イエス様はこの神殿を壊してみなさい、私は3日でそれをよみがえらせると言われました。でもユダヤ人たちにはこの言葉が一切わかりませんでした。この神殿は建てるのに46年かかった、あなたはそれを3日でよみがえらせるのかと言います。しかしイエスはご自分の体という神殿について語られたのであったと。それで22節にですね、それでイエスが死人の中からよみがえられた時、弟子たちはイエスがこのように言われたことを思い起こして、聖書とイエスが言われた言葉を信じたとあります。だからイエス様がこの神殿の中にいる人たち、 動物を追っている人たち、両替をしている人たちを追い出したときに、じゃあどんな印を見せてくれるのかと言われたときに、この神殿を壊したら私は3日でよみがえらせると言ったときに、それはご自分が十字架にかかって死に3日目によみがえるということなのだという意味だったということをですね、このイエス様がよみがえって初めて弟子たちは分かるわけです。理解できたわけです。あの言葉はそういう意味だったのだというふうに理解できるわけです。理解するにはすぐに理解できるということはないんですね。イエス様信じましたと言って聖書を読んで全て私は理解しましたという人はいないんです。特に私たち日本人は文化も違えば歴史も違います。考え方も違います。宗教も違いますね。そういう中で聖書の言葉を理解しましょうと言っても難しいんですよ。なかなか理解できないんです。同じように弟子たちも、私は死にます、でも3日目によみがえりますということは、実際によみがえったイエス様を見て初めて理解できていったんですね。だから理解できないということは不信仰というよりもただ知らないというだけです。イエス様はそう言われても私には分かりません、よく聖書の言葉の意味が分かりませんという人がいます。当然なんですね。聖書の言葉が理解できない、難しい、これは当然なんです。だからこのマリアもイエス様がよみがえるという聖書の言葉を理解できなかった、だから悲しんだというのは当然なんですね。私たちはそれを責めることはできません。なんて不信仰なというふうには言えないんです。私たちもそうだからです。でも理解できるようになるということです。イエス様は弟子たちに教えていきます。あのエマオに行く途中の二人がですね、イエス様がそこに行って彼らに聖書のことを解き明かされます。旧約聖書の言葉を解き明かされた時に、その後彼らはですね、あの時私たちは心が燃えたと言ってます。理解できていったからです。理解できていく時に私たちは、あ、そういう意味だったのかといった時に大きな恵みをいただくんですね。聖書の言葉が理解できるとき、私たちは大きな喜びを得ます。あ、そういう意味だったのか。ここはそういう意味だったのか。そこに大きな恵みを受けます。理解できないということは不信仰ではないんです。理解できなかったならば、理解できるように祈っていけばいいんです。彼女は、ただその、イエス様のよみがえりが理解できなかった、言われた言葉の意味が理解できなかった、そこに彼女の大きな悲しみがありました。イエス様のよみがえった体ではなく、亡くなったその体を探していたのでなかなか見つからない。それで彼女には大きな悲しみがありました。その悲しんでいるマリアにイエス様の方から言葉をかけます。マリア、このイエス様がですね、16節でイエスは彼女に言われた。マリア、マリアと言われたんですね。これヘブル語ではマリアというのはミリアムです。モーセのお姉さんのミリアム、あれがギリシャ語でマリアです。マリア、その時にマリアはラボニ、ヘブル語でってあります。多分これはアラム語、当時使われた言葉ですね。ここにはですね、先生と弟子というこういう関係というよりも深い主の愛の中にある関係なんですよね。イエス様はマリアと呼びかけられました。御使いは女の方って言ってますね。御使いは女の方、なぜ泣いているのですかとマグダラのマリアに聞きます。でもイエス様はマリア もうその人の名前を呼んでくださいます。ヨハネの10章には羊飼いと羊のことが書いてあります。そしてその中にですね、10章の3節に、牧者は自分の羊たちをそれぞれ名を呼んで連れ出しますという言葉があります。名を呼んで連れ出します。羊飼いはですね、羊をですね、名前を呼んで連れ出すというんです。うちにもレミという犬がいますけれども、散歩に行くときに犬行くぞとは言いません。レミちゃん行くよ、その名前を呼んでいきます。おそらく何頭か飼っている人も同じだと思います。名前を呼んで連れ出すということは、そこにたとえ動物であっても深い愛情があるからです。ここにある羊飼いは、さあ羊たち行くぞじゃないんですね。羊の名前を一匹一匹読みながら、さあ何々行くよ、さあ何々、さあ何々っていう名前を呼びながら連れ出すわけです。そこには羊飼いと羊たちの深い関係があるからです。良い牧者だからです。良い牧者は羊をですね、羊の中の100匹いたとしても、1匹が病気になったとしても、なんか羊が病気になってるぞではなくて、本当の良い羊飼いは、何々が名前を呼んで、あの羊が、例えばレミって言うならば、レミが病気だ、もうその羊の様子をよく知っているわけです。よく知って健康状態もよく分かっているわけです。あの羊がということです。だから羊飼いは羊一匹一匹のことを本当によく理解しているということです。同じようにイエス様は私たち一人一人のことをよく知っておられるということです。私たち一人一人のことを本当によくご存知で、今どういうふうに思っている、どういうふうに私たちは今悩んでいる、どういうことを今考えている、すべてを知っておられるということです。ですからマリアと言われたときに、マリアのことをイエス様は本当によくご存知で、マリアの状態のこともすべてご存知で、上でマリアと呼んでいかれます。非常に深いイエス様とマリアの関係なんですね。ところがですね、ところが17節です。そのマリアと呼びかけたそのマリアに対して、今度イエス様が言われた言葉は、私にすがりついてはいけませんって言うんです。私はまだ父のもとに登っていないのです。私にすがりついていてはいけません。私はまだ父のもとに登っていないのですと言ってるんですね。口語訳聖書では、私に触ってはいけませんです。でもこの後でイエス様はトマスに、私の手と足に触ってごらんって言いますよね。でもこの時はマリアには触ってはいけない、すがりついていてはいけないと言うんです。この言葉はですね、すがりついていてはいけないというよりも、すがり続けてはいけない。だからマリアはもう死んでしまったと思ってたイエス様がそこに現れたわけです。それでマリアはあまりの嬉しさにイエス様にしっかりとしがみついたんですね。しがみ続けたんです。イエス様、イエス様と言って、マリアは ずっとすがり続けていたんだと思います。それでイエス様は私にすがりついていてはいけない、すがり続けてはいけないと言われたわけです。でその理由が私はまだ父のもとに登っていないって言うんです。私はまだ父のもとに登っていないから私にすがりついてはいけない、私はまだ父のもとに登っていないので私にずっとすがり続けてはいけないと言ったんです。どういう意味なんでしょうか。ヘブル書にですね、ヘブル人への手紙の7章の25節にこういう言葉があります。従ってイエスはいつも生きていて彼らのために取りなしをしておられるので、ご自分によって神に近づく人々を完全に救うことがおできになります。つまりですね、イエス様が十字架にかかられ復活されたということで終わらないということです。イエス様の救いというのは十字架にかかり復活されて天に昇られて、そこでご自分を信じる人々にですね、取りなしをするという働きがあるわけです、ね、それをヘブル書の、7章25節で言ってます。イエス様はこれから天に昇ってさらに働きがあるんです。信じてくる人々のために取りなしの働きがあるんです。信じた人たちがまたイエス様のためにのところに来ようとしている人たちを天において取りなすという大きな働きがあるんですね。ところがマリアはイエス様イエス様と言ってすがりついていくということは、もう私のイエス様、私の主、もうどこにも話しません、死んだと思ってた方がよみがえって今私の目の前にいるということは、もうどこにも行かないでください、もう私のもとにずっといてくださいという思いですがり続けていたと思うんですね。そうするとイエス様は天に登れなくなるんです。イエス様の働きは天に登って人々の取りなしをすることです。でもそのイエス様をすがり続けて、もうどこにも行かないでください、もう私のもとにずっといてくださいということは、イエス様の働きを邪魔しているということになります。だからここでイエス様はマリアに、私にすがりついていてはいけない、私はこれから天に昇って主の働き、救いの働きをまだしないといけない、取りなしの働きをしないといけない、だから私にすがり続けてはいけないんですよ、私はこれから天に昇るのですと言われているということなんです。そしてそのマリアにですね、新しい使命を与えます。それが17節の後半にあります。私の兄弟たちのところに行って、私は私の父でありあなた方の父である方、私の神でありあなた方の神である方のもとに登ると伝えなさい。伝える働きをしなさいと言われたんです。私にずっとしがみつくんではなく、あなたの使命は他の人に伝えることです。私と交わるのではなく出ていくことがあなたの使命です。その新しい使命を与えられたんです。マリアは大きな喜びだったと思います。本当に大きな喜びだったと思います。死んだと思っていたその主であるイエス様がよみがえって今目の前にいるわけですから、いつまでも一緒にいたい、いつまでもイエス様と共にいたい、もう話はしないという思いがあったと思います。でもあなたの働きは私にしがみつくことではなく、 他の人々にこのことを伝えることですっていうことです。このことを伝えて他の人々に喜びを与えることですということを言われたわけです。だから18節でマグダラのマリアは言って弟子たちに、私は主を見ましたと言い、主が自分にこれらのことを話されたことを伝えたとあります。これが新しい使命です。復活の主を見た人の新しい使命は、それを人に伝えていくということです。イエス様の、特にヨハネの福音書ではですね、この天に昇るということがまた大きな主の一つの働きとして描かれています。そして他の人々の働きは、このことを伝えるという働きだと言っています、ね、ですからこの時、この後にイエス様がですね、弟子たちのところに現れた時に、21節でこの部屋の恐れて戸に鍵をかけていた弟子たちのところに入ってこられたイエス様がですね、彼らに言われた言葉が21節、イエスは再び彼らに言われた、平安があなた方にあるように、父が私を使わされたように、私もあなた方を使わします。復活された主は、救いを、本当に私は蘇ったものだということを示されました。そしてそれを見た人々に新しい使命を与えます。マグダラのマリアにも弟子たちにも新しい使命を与えます。それは人々にこのことを伝えることなんですね。これが復活した死を見た人たちに対する使命です。新しい使命でした。私たちも実際には目で見てはいませんが、聖書を通してイエス様の十字架の死、そして復活されたイエス様を信じています。でもそれは信じて終わりではないんですね。信じて今度私たちが他の人にこのことを伝えるという大きな働きがあるということを、私たちは決して忘れてはならないと思います。私たちにとって本当の意味でイエス様の十字架と復活を信じるということは、そのことを伝えることが私たちに与えられた大きな使命です。ぜひ私たちもこのイエス様を信じたものです。十字架で死なれたイエス様を信じ、また三日目によみがえられたイエス様を信じているものです。だからこそこの方を伝えるものとぜひなっていきたいと思います。それではお祈りして終わります。愛する天のお父様、今日はイエス様が十字架にかかられ三日目によみがえられた復活をお祝いする時です。イエス様が十字架で苦しみ、私たちのために死なれ、しかしその死に勝利して三日目によみがえってくださいました。その言葉が信じられない人々は大きな悲しみの中にありました。しかしそれは聖書を理解していなかったからです。しかしその意味を分かったとき、その意味を理解したとき、彼らには大きな喜びがありました。私たちもイエス様の十字架と復活の意味が本当に理解できたとき、私たちの心にも大きな喜びがあふれました。そしてその私たちに対して主はこのことを伝えなさい、全世界に伝えていきなさいという 使命も私たちに与えてくださいました。どうぞ私たちはこのイエス様を伝えるものとして私たちをもお使わしください。この時を感謝してイエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。